い、こんにちは、なりろしです。このラジオではブログで収益6桁を達成した僕が文章で稼ぐコツと生活で役立つ情報をお届けします。では今日もラジオの収録やっていきます。今回話すテーマは SNS 疲れをしたならやめてもいいと思う、そんなテーマで話していこうと思います。で、まあ自分も最近 SNS をやっていてって思ったんですけど、ぶっちゃけそのたまになんか SNS の更新にまあ疲れるなっていう時あるんですよね。で、やっぱり SNS をなんか更新をしないといけない気がするみたいな、なんかそういう思考にもなんかちょっとなってきたりとかするんですよね。で、結構なんか、まあ、SNS ずっと更新してる人ってなんか SNS を多分更新しないといけないっていうなんか習慣がまあなんかついてると思うんですよね。で、やっぱそういう考えになるとSNS を更新しないといけないっていう気持ちがどんどん高ぶって、最終的に SNS の更新が疲れてしまうっていう人も結構いるんじゃないかなと思うんですよね。で、逆になんかたまにしか SNS を更新しないからこそ SNS をなんかたびたび更新することになんか疲れてしまうとか、まあそういう人も結構逆にいると思っていて、で結構 SNS 疲れって結構大きいテーマだなっていうふうにもちょっと自分で考えたりとかも、まあ、最近したんですよね。で、やっぱりそのツイッターで、まあ、書くことが悩むとか、まあ、そういう人もいると思っていて、でツイッターでやっぱ書く内容っていうのは結局その、まあ、自分が普段やってることだったりとかするんですけど、まあ、じゃあどういうことを書こうかっていうことに悩んで、それで結構時間費やしたりとかもう中にはしてる人もまあいるんじゃないですかね。で、SNS はまあ僕なりに考えたのは、まあ、疲れたら離れるべきだと思うんですよね。で、やっぱりなんかいつまでもなんか SNS ばっかりなんかやってても結局なんか自分のためにもまあならないんじゃないかなっていうふうにも思うし、やっぱ SNS 以外でも結構本当にやるべきことっていうのが多分いろいろあると思うんですよね。まあ、だからこそ SNS ばかりやらずに、なんか他にも自分がやった方が充実する、まあ、楽しいこととかもまあやった方がいいと僕は思ってます。で、継続をもし SNS をしたいのであれば、まあ、とにかく人と比べないことっていうのが結構大事かなと思っていて、で、まあ、僕も、2019年ですかね、2019年の確かなんか2月とか、今のアカウントをずっと始めて、まあ、ずっともうツイートをほぼ毎日、まあ、多分やってると思うんですよね。で、まあ、少ない、ツイート少ない日とかもあるんですけど、でもだいぶ結構その、まあ、昔と比べてなんかツイートする習慣はだいぶ増えたかなっていう感じですね。まあ、結構ツイートする量は日によってまちまちではあるんですけど、で、ぶっちゃけその、まあ、今だから言うんですけど、そのなんか結構なんかツイッターでいろんな人のツイート見てて、なんかこの人結構なんかツイートしてるけどなんかこんなにやって疲れないのかなっていうふうにも結構思ったりも、まあ、たまにします。で、ここは今回はそういったまあ SNS 疲れをまあ解消すべきような方法と、まあ、SNS の更新を継続する方法っていうのをちょっと話していこうかなと思っています。で、今回はまあ、SNS の話ではあるんですけど、まあ、今後もなんかたまになんか SNS の更新をなんかしないと疲れてるなとか、なんか SNS 更新しないとなんかいけない気がするなとか、Twitter で書くことを結構悩むなとか、でもやっぱり Twitter のその更新とかをやめずに、そのなんとか継続したいなとか、まあ、SNS を伸ばすために何やったらいいのかなっていうことを悩んでる人っていうのは結構今回の話は参考になるんじゃないかなと思います。SNS 疲れを解消する方法をでは話していこうと思います。で、 SNS 疲れを解消するならまず以下の3つのことをやってみてください。まず1つ目が伸びてる人と比較をしないこと。で、2つ目が SNS を見る時間を決めること。で、3つ目が一旦交流をやめてみるということですね。で、やっぱりその伸びてる人と交流比較をしてしまうと、こう自分がやっぱりなんか全然伸びてないからなんかダメだみたいな、なんかネガティブな感情になりがちだと思うんですよね。で、やっぱり僕もやっぱりそういうことをなんか昔は結構やったりとかしたんですけど、やっぱりその SNS で まあ、どうしてもいろんな人とかツイッターとかっていろんな人の情報とか見えてしまうん で結構なんか伸びてる人っていうのはやっぱりその自分のことをそれこそ発信しようとするとその成果とかを結構ポンポンツイートとかしたりとかすると思うんですね。で一番逆にその成果が出てなかったから、まあ、自分はダメだっていう風になんか心の奥底でなんか気にしないようにしててもなんかちょっと気にしちゃうっていうそういう結構、まあ、思考に陥ってる人もいるんじゃないかなと思うんですよね。でやっぱりその SNS 以外のやっぱりことをやった方がまあよりいいと思うし、どうしてもやっぱ SNS の更新をしたのであれば、それこそまあ比較を一切しないで、まあ、自分のやるべきことツイートすべきことを書くっていうことにした方が、まあ、結果的にはそのツイッターはどんどん継続しやすいんじゃないかなと思います。SNS をまあやっぱり見る時間っていうのもやっぱり決めた方がいいと思うんですよね。でたびたびなんかその通知がいろんな人フォローしてると通知まくると思うんですけど、通知がそのやっぱり来てるたびにそのなんか誰のどんなツイートしてるのかとか見たりとかしてたら、やっぱり絶対になんか集中力とかも完全に途切れると思うんですよね。でこれもやってる人いたら、まあ、なんか今すぐもう やめてほしいんですけど、 SNS をやっぱ見る時間っていうのはちゃんとなんか区切って決めた方がいいですね。もう SNS は見るという作業をやっぱりしてるというふうに意識を持って、 SNS を例えばそのお昼の1時間となったらなんか見るとか、なんか仕事の作業が終わったら一旦見るとか、まあ、そういうふうにしていかないと、まあ、全体的にその自分の1日のスケジュール感がめちゃくちゃになってしまうと思うんです。でどんどんなんか仕事もやっぱ押してきたりとかすると思うんで、まあ、とにかくやっぱ SNS を見る時間っていうのはちゃんと明確にすること、まあ、これを絶対やった方が SNS を疲れやすい状態も改善できるんじゃないかなと思います。であとその一旦交流をやめてみるっていうのも僕はありだと思うんですね。で基本的に SNS が伸びる要因っていうのはコミュニケーションの量とかだったりするんですけど、 SNS でその一旦交流をやめてみる、 SNS を伸ばそうとしてる人って絶対なんかいろんな人とコミュニケーションを取ったりとかやり取りしようとするんですよ。でそうだから逆に疲れてしまうんですね。で、まあ、これ別になんかいろんな人と話すのが楽しい人は別になんか、まあ、やめなくてもいいと思うし、まあ、そもそもこれ多分聞いてないと思うんですけど、SNS でやっぱり疲れてる人っていうのはそのどんどんいろんな人と交流して喋ってるからなんかそれ気づかれをしてしまうから疲れてしまうと思うんですよね。だからこそ一旦なんか交流をやめて、まあ、一旦自分のことをなんか考える時間を取るとか、まあ、そういう時間、まあ、自分の時間っていうのを作るっていう風にした方が多分疲れにくいんじゃないかなと僕は思います。でそのあとフォロワーがその減るのはでも困るっていう人っていると思うんですよね。まあ、SNS を離れるのはいいけどでもフォロワーがどんどんその更新してなかったら減っちゃうからそれは困るなっていう人結構いると思うんですけど、まあ、そういう場合は、コンテンツを作る時間を、作るっていうのがいいんじゃないかなと思います。要するに例えばそのブログを書いているブロガーさんがその SNS を更新しているのであればブログを書く時間に SNS をするっていう風にするといいと思います。でそれで、ブログ その例えば自分の注力した、まあ、クオリティを高い記事っていうのを、コンテンツとしてツイッターで出来上がったら公開する。で、それで交流する時間をその後にちゃんと作るっていう風に分けて考えた方が結構 SNS では疲れにくいのかなと思います。まあこれは結構まあ仕方ないところでもあるんですけど、いろんな人のそのスケジュールの中でいろんな人からそのたびたび連絡が来たりとすると思うんですね。でそうするたびにその連絡をいろんな人と取ってると本当にそれこそ SNS の、まあ、そのひたすら見ていないといけないし、まあ、結構自分も疲れてしまう疲労困憊というかまあ疲弊してしまうと思うんですよね。まあ、だからこそちゃんとコンテンツを作る時間を集中して作って SNS から離れてで SNS をやるときにまたコンテンツその記事とかブログの記事とかを公開してでそれをまたその後に交流する時間を作るとかっていう風にした方が絶対効率的だと思うんですよ。まあ、だからこそ今も SNS でたびたびなんか SNS ばっかりを見てる状態が続いているとかっていうんであれば一旦そのコンテンツを作る時間っていうのは割いた方がいいと思います。であと SNS の更新を継続する方法ですね。 これはまあ SNS 以外のやっぱ行動を増やすことだと思いますね。でやっぱ SNS でまあ書くことっていうのは普段から取り組んでることっていうのは結構まあ多いと思うんですよね。まあ、他にも違う例とかパターンもあるんですけど、まあ、SNS で普段なんかやったこととかなんか学んだこととかっていうのを発信しているタイプの人っていうのは普段から取り組んでることを書いている傾向になります。で、まあ、結局そういった内容もあって、結局のところはなんかビジネスの話とかばっかりしていてもあくまでなんか日記みたいになってると思うんですよね。で別にそれが悪いとかではなくて、その結局なんか日記のように今更新を継続するっていうことをやっていれば、なんかよりこうリアリティな話っていうのが、まあ、ツイートした方が結構ツイートの反応が良かったりします。なので、まあ SNS にあくまでその固執せずに SNS 以外での行動を増やした方が逆に SNS が伸びるようになったりするんですよね。だからこそ SNS の更新ばかりを注力するのではなくて、 SNS 以外でのその行動っていうのがなんか作業とかを増やした方が逆に SNS は伸びやすいです。実績ある人と本当に比べるのはあの本当にタブーで、もう今後あまりやらなくていいしやらない方がいいと思うんですけど、でまあ自分が結局そのうまくいけば OK っていうふうに考えればいいのかなと思います。他の人がいくらなんかうまくいったり失敗しても、まあ、自分は結局関係ないんですよね。なので自分がなんかそのやったこととかがなんか成果が出たりとかすれば、まあ、それはいずれでいいわけで、他の人と比べてもなんか消耗するだけなので、まあ、今日からもうやめましょうという話です。なので今日からまあ実績のある人と比べるのはもうやめた方がいいと思います。SNS が伸ばすためにちょっとやることの話を少ししようと思います。で、まあ、SNS を伸ばすためにやることなんですけど、基本的に SNS は交流が8割、コンテンツは2割というふうに覚えていただけたらなと思ってます。で、まあ、なんでかっていうと、その SNS で結局さっきも言ったようにコミュニケーションなんですよね。コミュニケーションをいろんな人を取ってる人が大体伸びてるんです。だからこそ、まあ、そのコンテンツとかは、まあ、大してそのなんか技術力が高くない人とかでもコミュニケーションでいろんな人を取れる人の方が結果的に伸びている人割合の傾向があります。でフォロワーやあのフォローやとなんかあのしたりとか、まあ、リプとかをするのは、まあ、基本的に営業なんですよね。営業行為というふうに、まあ、認識した方が分かりやすいかなと思っていて、で、まあ、営業は、まあ、いろんな人となんか結構まあ、挨拶をしたりとかなんかコミュニケーションを取ったりとかしてると思うんですけど、結局 SNS とかもそれと同じなんですよね。でその影響力をやっぱり伸ばせば SNS も同時に伸びるというふうに考えればよくと、でいう影響力をとにかく、まあ、今なんかコミュニケーションを取れてないなとか SNS で交流できてないなっていう人は影響力を基本的に伸ばすと SNS も同時に伸びるんじゃないかなと思っています。でまあ、営業力に関しては、まあ、どういう営業すればいいのかっていうのは結構悩む人多いと思うんですけど、まあ、結構実はな本でも結構あの、まあ、営業の勉強とかっていうのはできたりします。で僕も結構なんか営業に関する本とか今まで読んできたりとかしたんですけど、でちょっと、まあ、今なんかこうなんかなんですね、まあ、タイトルがなんか出てこないのでちょっと端折るんですけど、まあ、結構なんか、営業力に関する本っていうのは結構調べれば出てくると思います。で基本的にそういった本は結構こう本で読むよりもなんか結構音声でなんか朗読とかのした方が結構、まあ、頭に入ってきやすいと思うんですよね。で、まあ、これ最近気づいたんですけど、まあ、実はその読むより聞く方がまあ効率的にまあ学習ができるなってことに最近気づきました。で作業しながらなんかこう自然とそのなんか営業力に関するノウハウの話とかをこう朗読で聞いていったりとかした方がまあ自然と頭にやっぱり情報が入ってきやすいんですよね。でそれでじゃあなんか自分もなんかもっと影響力つけて話せるようになりたいとかっていうふうに思ってるのであれば、ぜひはなんかその影響力に関する本の朗読を聞くといいんじゃないかなと思います。でちなみにそういった、まあ、サービスは、まあ、Amazon Audible が、まあ、そのあるので、まあ、そちらを使ってみるといいんじゃないかなと思います。 今なら、Amazon Audible は2ヶ月無料のキャンペーンをやっていますので、まあ、ぜひ利用してみてください。まあ、具体的に言うと、初月と2ヶ月目は利用料が、無料、1500円が、無料で、好きな本がそれぞれ2冊、実は無料で聞くことができるんですね。まあ、そもそもその初月とか2ヶ月目は無料なので、まあ、もう登録しない理由ないと思うんですけど、まあ大会してもちゃんと過去にその購入した作品その2冊は無料で、その大会した後も聞くことができます。で、まあ、完全無料で利用するにはその無料プランの終了日、2ヶ月目の終了日までに大会手続きをすれば、まあ、完全無料で利用することができます。なので、まあ、結構営業力に関する本とかは結構 Amazon Audible にも確かあったので、まあ、なんかぜひこんな機会に、まあ、2ヶ月無料なのでぜひ登録して使ってみてほしいなというふうに、僕は思ってます。で、今回の話は以上なんですけど、まあ、最後にちょっと雑談だけして、終わりにしようと思います。まあ、最近なんですけど、まあ、今日は SNS の話とかしたんですけど、なんかこう最近外出をする機会っていうのだいぶ減ったんですよね。まあ、その前にその入ってたその会社とか仕事してた会社がそのリモートワークだったりとかしたところもあるんですけど、まあ、結構なんかリモートワークってこう何ですかね、なんかやっていてもなんか場合によってはなんかコミュニケーションがやっぱ取りづらいなっていうふうにぶっちゃけ思った部分もあるんですよね。で、それ何が原因かっていうと、そのコミュニケーションをでそのもちろんその誰か相手がいないと成立しないんで、でその相手がコミュニケーションをそのリモートで取ることに慣れてない人とコミュニケーションを取るというふうにするとコミュニケーションが取りづらいっていう状態が結構発生するんだなってことに気づいたんですね。だからコミュニケーションが相手がその取りやすい、そのリモートでも取ることに慣れてる人であれば自分もコミュニケーションをリモートでも取りやすくなると思うんですよね。本当に細かいこと言えば、その相手のそのリモート環境が悪かったり、なんかそのなんか設定とかなんかなかった、例えばズームとかなんか設定がなんかちゃんと慣れてない人とかだとやっぱりそのリモートでコミュニケーション取りづらくなっちゃうと思うんですよ。でもそこがちゃんと環境設定ができる人とリモートすればちゃんとコミュニケーションも取りやすくなると思うんですね。だからこそ相手のそのリモートの環境によってコミュニケーションのリモートワークでも取りづらい、取りにくいっていう状態がそれぞれ発生するのかなっていうことを最近考えました。はい、で今回の話はこれでもう以上なんですけど、なんかもしもうリモートワークしてる人でなんか悩みとかリモートワークにあるあるのなんか悩みとかもしあるのであれば、もし、ぜひ僕にも教えてください。で今回の話は、本当に以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。